コモコパレード。
すいません、もうラムさんに泣き言を聞いてもらってたんですけど、もう今までの人生の中で一番忙しくて、頭が今までも悪いんですけど、さらに悪くなりそうなぐらい、発狂しそうなぐらいの今スケジュールでやってます。
俺もめちゃくちゃ忙しかったんだけど
ね、すごい単行本やら何やらいっぱい作業が重なりまくってるのが、イラストも引き受けたとか言ってたの、前回の収録の時にお聞きしましたね、うん、はい。
まあ、ゾゾゾっていう YouTube の単行本を作って、
はい、
単行本を作ってるのは、まあ、俺が
編集
ライター担当、編集はしてない。
あ、
まあ、だから動画を文章化する作業だね、
うん、
まあ、まあまあまあ、ライターですよ、文章書きですよ、
はい。
で、単行本を一冊まとめ埋めて、漫画の、
はい、
それがまあ押して押して、でも企画を通してだよね、一コアの単行本を、
ほうほうほうほう、
人の怖い話だけで一冊作りたいです
って、ね、うんうん、いいですね、うん、
でまあいろんな作業しながら徐々に書いていくんで大丈夫です。まあ書かないじゃん
うん、まあね、その目の前の締め切りのある仕事とか、どんどん取材とか入ってくるわけですもんね。
で、まあ、気づいたら1ヶ月で書かなきゃいけないという、
いや大変
な、しかも別に専業じゃないんで、ね、それだけやれるんだといいんだけど、ね、
その次にもちろん普段の連載な締め切りだはあるわけですもんね。
で、っていう時にその、単行本のイラストが入ってきたからしんどかった、ね、
いやー、だからまあまあまあ、僕も泣き言言ってますけど、村田さんももう全然もう同じかそれ以上かの仕事量でね、ひいひい言ってらっしゃるんで、あれなんですけど。
いやー、だからまあ、しんどかった。でもただね、面白くなってるっていう実感があって、そう、一コアの本が、ね。
おー、素晴らしい。はい。
うん。まあなんか、俺の経験した一コアの話が、
うん、
65、70% ぐらいで。
はいはい。
30% ぐらいこう
ゲスト
いろんな人、
はいはいはい、いろんな方に聞いたやつが、うん、
まあ、まあまあまあ、丸山さんと丸山ゴンザレスさんとね、
はいはいはい、丸山ゴンザレス
さん、まあいろいろ聞いたんだけどさ、
はい、
まあそこら辺が面白くって、
それはなんか村田さん、今まで丸山ゴンザレスさんと仕事いっぱいしてますけど、初めて聞くような話とかもあったんですか。
まあ、丸山さん自体はね、なんか聞いたことある話だったんだけど、なんかまあ、いろんな人に聞いて、うん、
はいはい。
ああ、こんなに死体捨てたことある人多いんや。
怖い。怖っ。怖っ。
死体捨てた話だけで4つ。
怖っ。え、その、語って、まあ、名前はまだ明かせないでしょうけど、その、一コア単行本で、その語ってる方がもう死体を捨てたことが経験してると。
ニシンコやね。
ああ、そういうこと。なるほど。
ニシンコが、まあ、まあ、友達が、ね、本人、俺が捨てたは、一応ない。
なるほど、なるほど。いや、でも友達がでも相当だな、うん。僕だって友達死体捨てたことあるやつなんていないわけですからね。
遠くても、あんまり遠くしたくなかった。だから、うん、遠くても、北上くんの友達ぐらい、俺として。
なるほど、なるほど。だから、まあ、仕事してる後輩の友達ぐらいな感じだ。
そうそう。だから、会おうと思って会えるレベル。
はいはいはい。
が聞いた話なんだけど、とかになるんだけど、会談は。なんかやっぱ実力でそこまで行くと遠すぎるんで。
なるほどね。
いや、なかなかね、その、なかなかゾンゾンする話が多い。
死体を捨てたことある話がもう4つ載ってるってだけで、もう一コアの単行本も絶対買いですね、これはね。怖いな、まあ、
俺の話でも死体先輩が捨てられてるから合わせたら5つとかだね。5つ6つ全部で60本ぐらいだよ。それから割合が高い、死体捨てた割合が1割ぐらい。
死体捨てたことある本みたいなやつになってるんですね。
期待してたシリーズね。僕の
期待してたシリーズ、怖いシリーズ
とか、まあなんか、
うん、
結構やっぱまあまあ怖い話結構揃ってて、だからまあ本当にオカルトはほとんど出てこないから、
はい、
だから本当にえげつないことが多いし、
これあれなんですか、ラムさんの体験でも何でもあれなんですけど、一個ぐらいは言えないもんですか、全部内緒ですか。
全然言えるよ。このなんか編集はこの間出した漫画に載ったエッセイとかのやつは入れないでおきましょうかって言ってたんだけど、
はいはい、
なんかまあそれ楽しみにしてる人もいるかなと思って、一応その大コアで話した話は大体の載せようかなと思ってるから。
なるほど。
ただもうすごい今までのルポと違って、もう本当にショートにまとめてるから、なんかこの、はい、ある意味ルポ本のようなその解説とか長さがないんで、もうキャッキャッとこう終わるんで。
なるほど。
その星新一より短いか長いかぐらいの速度で読めるからいいとは思うんだけど、
あの一個一個のエピソードがね。
そうそうそう、はいはい、まあ先輩が捨てられた話とか、先輩が捨てられた話とかは載せてるよ。
怖いな
ぁ。東京湾に沈んでって話。
はあ、はあ、あのライターのあの方ですか。
そうそうそう、
あれか、はいはいはい、まあ、うん、いやあれね本当に、まあよ、まあ一コア単行本きっとこれ聞いてる人は間違いなく買うでしょうから、でしょ、僕本当まだ子供というか本当東京来たての頃にそれラムさんから聞いたんですよ、あの話。
そんなんだっけね。
そうっすよ、もうめちゃめちゃ怖くて、僕鮮明にそこの中華料理でラムさんが話してた絵浮かびますもん、まだ若かりし頃のラムさんが言ってて、僕半笑いでしたけど、もうその画面モノクロになるぐらい怖かったですよ本当に。この人の話してる話は本当なのか、怖すぎるけどと思いながら聞いてましたよ当時。
28とかかな、28、9、
うんうんうん、
20年ぐらい前かな。
ですね、20年ぐらい前だと思いますね。
あのコアだから古事記大百科は出してて、そうだね、ああ28、9ぐらい、
うん、いやなんか
だ
けどね、
別にそんな若くもないんだよ、うん、まあ、若いっちゃ若いけど、
まあまあまあまあまあ、そのでもまあそんな東京技術ちょっと漫画家のアシスタントやってそろそろイラストとかしだした頃だったんで、僕も覚えてますね、それ怖かったな、あれも入ってるわけですね。じゃあ
そうだね、まあなんか何より結構殺された人よりも、殺された人が嘘で年上に言ってたんだけど、
ほうほう、
逆サバしてたんでね、まあ、男はたまにするっていう、
うん、まあね、ちょっと舐められないようにというか、
うん、本当の年が38ぐらいで、逆サバ46で、あ、俺もう逆サバの年齢も超えていると
思う。なるほど。
そう、ね、なんかまあ、なんか人こがあってちょっと嫌われるところもあってさ。
あ、ほんほん、嫌われる、ちょっと怖すぎるとかってことですか。
いや、なんか邪道というか。
あ、なるほど。その、ホラーの中で邪道ということですね。
で、どうしてもさ、どうしても別にこれは、なんだろうな、本当に怖いのは人間みたいなことを言うことが多いんだね、人コアは。
あ、なんか、締めというか、キャッチフレーズ的に。
うん、キャッチフレーズ的に。
なるほど、なるほど。
そう、なんつうの、だからリングとか怖くねえよとか言ってるわけでもないし、俺、まあ、ともかくとして一般的には戦うつもりはないんだけど、
うん、
なんか結構ちょっとバトったりするときあるんだよね。
ああ、その人コアなのか、そのいわゆる階段が対立構造になることがあるんだ。
なるときがある、
はあはあ、なるほど。
嫌われるというか、人コアの人が立ち悪かったりすることもあるんだけど、
うんうんうん、
ただ、なんていうか、一番怖いのは人間ぐらいしか言うことがないって思ってたんだが。
ああ、まあまあね。
だって、霊も怖いですね。っていうのはおかしいじゃん。 なんか霊だから お化けの出ない怖い話みたいな言い方する時もあるんだけど、
はいはいはい、
なんかちょっと回りくどいじゃん。
うんうんうん、いや、 やっぱり本当に怖いのが人間、それはベタかもしれないですけど、まあ、キャッチフレーズ的には分かりやすいですよね、人怖側を押すときの言葉としてはね。
そうそうそう、ただ俺のなんか仲のいい作家さんとかがさ、
はい、
こうそのことに対してこう苦言を呈しているのを見るとさ、なんかもう申し訳ないというか、そういう感じでもないんだよなとかは思うんだよね。
あ、なるほど。
まあ、とはいえあってのぐらいのことは分かってますよ、こっちも、みたいな。
まあ、その、王道があってのってことですよね。
そうそう。ただ、しかも俺、なんか、反オカルトのとこがあるからさ、なんか下手にこっちだと、本当に見解なんだと思ってさ。
ああ、まあまあまあまあ。でもそこはもうしょうがないですよね。オカルトの人もいて、反オカルトの、それはもう村田さんの売りというかね、反オカルトを変えるわけにもいかないですからね、村田さんが今更。
あと俺、お化け全然怖くないからさ、正直。
うんうんうんうん。
うん。なんか、いないからさ。
はいはいはい。
そんなこと言うからね。
そんなこと言うから何かクレーム団体が動くのかな。
いや、ていうかまあ、これはまたもうちょっと深くて。
はい。
藤倉さんとかと、ハンカルトやってるじゃない。
はい、反、はい、カルトね。はい、藤倉。
反カルト団体やってるじゃない。
はい、そうですね。
反カルト団体やっててさ、でも、J はいますねっていうのが、言われせんちろんあるよな。
そうね、確かに反カルトやってて、その、守護霊だ、なんだ、信じてるっていうと、またなんかこう、ぶれますからね。
だからそこは、ばっさりさ、ぶしつけに失礼に切っていくっていうのが、やっぱ多分、スタイルだと思うのね。
うん、
ねえよ、
うんうん、
バカ、
うん、
バカ
だって、確かにそこで村田さんが、いや、まあいる可能性もあるんだけどとか言ってると、どんどんブレてきますもんね。
そう、ただここら辺はさ、なんかまあなんかニーチェとかでも困ったりしてるとこなのね。ニーチェとかでもまあなんか鎌神は死んだなんだけどさ、
はい、
その結局いないとは言い切ってないんだよね。まあ、分からないと。死んだらどうなるかとか、考えても分からないことは、考えない方が、考えても無駄じゃないっていう考えだね。
はいはいはい。
多分、ねえよって思ってるけど、キリストとか、わけ分かんなくないとか言ったら反発食らうじゃん、やっぱり。
まあそうですね。それ信じてる人いっぱいおるからね。
ただ、まあなんかな、まあまあ、ここら辺、まあまあ、誰も聞いてないラジオだから、誰も聞いてないラジオだけど、なんか、誰も聞いてないわけじゃないから、ポイント。
いやいや、大丈夫です。これは、誰も聞いてないラジオです。
いや、なんかさ、俺はまあ、本当に、実は宗教の本を読むのが好きだから、
ああ、それは、まあ前回というか、以前のレトロでおっしゃってましたしね、結構いろいろ読まれてるんですもんね。
そうそうそう。しかもだから、なんかいろんなのをこう読むから。
いや、本当になんかそんじゃそこらの仏教徒とかキリスト教徒よりもその辺詳しいですよね、ラムさん話して。僕いろいろ習ったこともあるぐらい、知らなかったこと教わったことあるぐらいで。
仏教徒は自分のだって正しいと思ってるものしか読まない
もん。そうそうそうそう、うん、そうだと思います。
この仏教をさ並列に並べて比較っていうことはさ、ちょっとまあしづらいわけですよ、宗教信じている、うん、
まあ他の人は他の人で他の宗派されてるんですねぐらいのことで、自分の宗派以外はそんなに、詳しく調べようってしないと思いますね。
やっぱまあ仏教とかってさ、やっぱキリストよりもさらに複雑なんだよね、なんか変化の仕方が、やっぱりまあで正直でもなんか日本に残ったどり着いてる大乗仏教って世界でも信じてる人すげえ少なくてさ、チベットと日本ぐらいだもんね。中国とかがもうほとんどなくなってるじゃんか。
そうですね、はい。
で大乗仏教はさ、まあ、わけがわからんじゃん。
うんうんうん、
で密教とかには大乗仏教浄土真宗とかにもあんまり分かんないのに何を信じてるのかが
まあまあね、どんどん時代ごとに都合よくなっていって、へってへって日本でね、進化しているというか、退化しているというか、
あれですか。阿弥陀って何とかいう世界じゃん。
うんうんうん
うん。釈迦じゃねえんだってところはまずびっくりじゃんか。
もうね、もう釈迦ですらないんかいってところにね。
だから、キリストじゃなくなってるぐらいの変化の仕方してるわけ。
そうですね、そうですね。はい。
で、阿弥陀とか何、大日如来って何っていうさ、そのいわゆる上位互換したものを信じてんだけど、そのこと自体もあんまり理解してないじゃん。
うんうん。
不動明王を信じてるけど、何を信じてるんやわしらはっていうさ。
まあなんかでも本当にそれは偉いお坊さんが言うとるからそれを信じて拝んどいたらええやろって思いながら、何を拝んでるかよく分かってないっていう方が多いと思いますよね。
急に心の話にしてくるじゃん。
まあまあありがちですけど、そうですね、おっしゃる通り。
でも俺はさ、なんか坊さんのさ、
うん、
なんかちょっといい話とか聞きたいわけじゃないのよ。
まあでも現在の仏教はそういう感じですよね。坊さんのちょっといい話を聞くっていうか、説法を聞くみたいなのは仏教のあり方の一つですよね、今は。
でもなんかそれは俺の中で別になんだかよくわからない。だからなんでお前別に偉くねえじゃんって面白いな。そんなこと言うからどんどん敵を作っていくことになるんだけど。
いえいえ、うん、はい。
なんかまあそれはなんかこうカトリックと、
ね、うん、
教祖と牧師の違いみたいなところもあるんだけどさ、僕は別に、うん、なんか別にお前そんな坊さんであるって、ただの14歳のハローワークの中に出てくる職業選択で選んだだけじゃんと思っちゃうから、なんかよくわかんねえなって思ってるんだけどさ、ただなんかだからこうそうやって見てくるとますます信じられなくなってきますよ。
まあそうですね、そのしっかり学んだ上でよりわけわからんことになっとるのは現在はってなりますからね。うんうん、
なんか般若心経を唱えたら幽霊が去っていくとかわけわからん。
そうですね、それはほんまにわけわからん。
いやでもなんか お経聞こえてくるよな。
うん、なんかね、だってそのわかんないけどお経唱えて幽霊を吹き飛ばすみたいなやつ漫画とかあるもんね、なんか映画とかで
とかね、なんか不吉なものとして使われたりするよね。ハラミッタハラミッタ言ってんのにさ、素晴らしい素晴らしいって言ってんのにさ。まあなんか多分それはね、なんかイメージだよな。まあこう耳なし法一とかで坊さんがこうなんかやってると不吉な感じするっていう。
そうですね、確かに耳なし法一のあの映像というかあの物語のイメージ強いでしょうね。なんか
ただまあ基本的にはブッダの言葉だからさ、もうとんでもなんだけど、
はい、
ブッダから言えばね、
うんうん、
ブッダのお経って逆にシンプルすぎてちょっと日本人にはちょっとぐらいでもあるね。ちゃんと毎日修行しようみたいなことしか言ってないから。
そうですね、修行するぞ修行するぞ言うてるだけですからね。
そうそうそう、まあだからオウムとかはすごいそれにっぽいね。
ああうん、そうですね、確かに。
いやだからなんかオウムが流行った理由ってはまあ分かりやすくって、
はいはい、
結局その心の宗教に行き過ぎたような。
なるほど。
でさ、なんか唱えたら叶えてくれるわけじゃん。
はいはい、
それも人と一緒なんだけど、結局南無阿弥陀仏って言ったら救われるわけ、他力本願って。
うんうん、
うん、でもまあなんかよくわかんないし納得いかないじゃない。
うんうんうんうん。
でやっぱり修行する、ヨーガをする、なんか過酷なことをすると自分に救われる方が納得がいきやすいわけ。
まあまあそうですよね。 頑張った分だけ報われるっていうか、報われなきゃって思っちゃいますしね。
そうそう、それでやっぱりなんか大乗仏教、小乗仏教という言い方はあんまりよろしくないらしいけど、まあ上座部仏教というね、
はいはいはい、
まあ今だとタイとかの方で残ってる、まあ元祖に近いような釈迦の仏教のようなのに人気だったのは、うん、まあとても分かりやすく分かるよねとは思うんだけど、そうそうそう、なんかまあそんな感じである中でさ、なんか法力とか言われてもねえよとしか思えねえ。
なんかでもそのやっぱりそのラムさん、その人コアっていうジャンルというか、こう怪談のねお仕事増えてるじゃないですか。
うん、
やっぱりそのむちゃくちゃ幽霊とかむちゃくちゃそういうのの信じてる人とお会いする機会とか増えると思うんですけど、
信じてるはどうかわかんないけど、怪談話す人って基本的に霊感ないっていうよ。
ああ、なるほどなるほど、そうなんですね。逆にじゃあ霊感あるよっていう人で、そういう人は珍しいぐらいなんですか。
あんまりなんか聞いたことない。なんかやっぱり、
うん、
なんか、よく、まあ、見える人とかに話聞くとあんま怖くないみたいなことは言うわな。うん、
ああ、なるほど。
もう俺に言わせると、まあ、なんつうのか、ああ、統合失調症かなと思ったんだけれど。
ああ、なんか、遠回りして その話そうと思ってたら、もう確信に行きましたね。
あ、いや、というか、まあ、これは考え方次第だし、証明もできないから、
はいはいはい、
いいんだけど、はい、その人は別にないもの見えるよっていう。
うんうんうんうん。
その大前提がまず あるわけですよ。
その見えた気になるというか、見えているか感じがするとか、そういうことですか。
てか、まあ、見えるよ。ないものだって。だってそれ別に LSD とか食ったら見えるわけじゃん。うん、
ああ、なるほどなるほど。だそもそも見えるよってことですよね。何らかの状態になれば。
うん。LSD 食って見えるってことは別に状態でも見えるときは見えるってこと。というか見えてるけど気づいてないってこと。
なるほどなるほどなるほど。それを、その霊感あるとかお化け見えるって言ってる人は。うんうん。
そうそう。だから見えるのは見えるのよ。誰でも。
うん、うん、うんうん。
多分幻覚剤飲んだら大体見えるわけですよ。
なるほどなるほど、はい。
見えてるものイコールあると考えるか、なんか頭の都合で見えてるかって考えるかというところでさ。
ああ、はあはあはあ、うんうんうん、なるほどなるほど、そうか。
だから見えててもそれを例としない人もいるわけ。
あ、今ちょっと僕なんか変な感じで幻覚だなって思うか、うわお化けだってなるかっていう違いっていう感じですか。
なんかで読んだよ。なんか、大学の先生が、まあ、とにかく幻覚が見える人で、
はい、
大学で授業してると、女の子がトコトコトコってやってくるんだけど、
はい、
僕は大学で授業してるんだから、女の子がトコトコやってくることはないはずだから、この女の子は幻覚だなって思うっていう判断の仕方をしてる。
はぁ、はぁ、はぁ。はい、はい、はい、はい。
まあ、脳の中の幽霊とかね、あのインド人の人が書いてる本を読んだら、
うん、はいはいはい、
ずっとアニメのキャラクターが見えっぱなしの人とかもいるわけ。
なるほどなるほどなるほど。
だから全然あの見えてる人でもそれを例としてない人も多いわけですよ。
ああ、そっかそっか、うんうんうん。
で、まあ多分おそらくそうやんな、
うんうん、大体の人はね。
うん、だって霊とかないじゃん。ないっていうか、まあ、その霊をどのようなものかと、まあ、夢はあるかないかって言ったら夢はあるから、難しいところなんだけど。
そうね。霊もあると思いたい人にとってはあるからね。
霊をどう定義するかによってあるなしは分かれるけど、
はい、はい。
いわゆるその、死んだら飛び出る 0. 何グラムみたいな霊はまあ、ないじゃんみた
いな。はい。
あってほしいだろうけど、
うんうん、
だからあってほしいってところはまだ問題だよね。
いや、それはそうだと思います。僕もね、なんて言ったらいいのかな、本当リアルに言うと 70%80% 村田さんと全く同意見に近いんですけど、やっぱりそのおばあちゃん子だったりするから、死んだばあちゃんの霊とか自分に都合いいものはあってほしかったりするんですよね。怖い霊とか会いたくないくせに。 っていう、多分そういうのがこうあるから、みんなふわっとしたことになるんでしょうね。
だから一番怖いのってさ、なんか死んだら亡くなっちゃって永久にないことなんじゃない
の、うん、うん、いやだと思います。だからどっかなんかそういうなんか見守ってくれてたらいいなとか、なんか勝手に思っちゃうんですよね。
だからそのさ、死んだら亡くなっちゃって永遠にないっていう寂しさを紛らわすためにさ、
うん、
食ってるわけじゃん。
いやそうだと思います。僕に関しては間違いなくそうです。
怖い怖いものとして定義してるけど、実は希望なわけだな。
うん、そうですね。
その希望を打ち砕くのが一番おもろいじゃないか。
まあザ・村田ラムですね、今のコメントが。
いやだからやっぱりさ、死んでもみんな分かってあるんだ、死んだら何にもないですよ、一番怖いんだよ。
うん、おっしゃる通り。
怖いんだけど、もう救いだぜ。
そうね、その後何かあるって言ったらもう辛いよね。
いやだからさ、あの永遠の命とか簡単に言うじゃん。
はいはいはい。
どの程度欲しいの話を。
その永遠言うてもね、300年か1億年かとかでも変わってきますよね。本当の永遠はすごいことになりますからね。
そんなだって1兆年だって終わんないわけだ
ね。カーズや、カーズ。
まあカーズ以上よね、だって永遠なんだから
ね。え、なん地獄ですよね、本当。
でも終わらないっていうわけじゃない、なんか。まあ正直な話さ、太陽が終わって宇宙が終わって終わらないはずがない。
そうですね、はい。
まあだからまあ終わるんだけどさ、
怖い。
だから、うん、だからなんか分かんないけど、例の世界ではエントロピーの法則が通用しないとかが発見されればまだ話が変わってくるのは
あ
るんだけどね。
ああ、そうですね。確かに、
うん。だからまあ、なんとかこう、理詰めで人間が死んでも死なない奇弁を吐こうという大会になってるかな。
そうですね。でもなんかそういうこう例とかわかんないですけど、そっち系の人でこう厄介な人とこうトークになったことはないんですか？
でも別にしょっちゅうあるけども、まあ、そこまでそのなんつうの怒って喧嘩ごっくちょで喋ったり俺はしない。
あ、もちろんもちろんそういうことではないんですけど、はい。ラムさんがそういう人と喧嘩するイメージはもちろんないんですけど。
なんかそれもいっぱいあるよ。
あ、そうなんですね。俺の
こと嫌っていっぱいいるし、例のこと信じてる人いっぱいいるからね。
なるほど、なるほど。
でこれはもう別に遠い話なんで、別に。
なんか その名前は挙げなくていいんですけど、面白理論の人とかいなかったんですか？村田さんのことで、あ、これは面白いこと言うな、この人みたいな、こう、センスのあること言う人というか、面白いこと言う人はいなかったんですか？
まあ、あんまりないんだよな。
ああ、そうですか。
なんか夢ないねとか言われるのに。
ああ、言いそう。
夢ないや。
なんかでも確かに夢とか愛とかそういう方に行きそうだな、そういう人は。確かに、なるほどね。
でもなんか死んだペットがさ、
はい、
なんか虹の下にいるみたいなのとかさ、ヘロが。
おへどがちょっとおへどが出てしまいますね、それは。
気に食わなすぎてさ。なんか水素水とかと変わんねえじゃんと思って、なんか、うん、
それはおへど案件ですね、本当に。
でもよくあるじゃん。でもさ、なんか、
うん、
引いてはでいくとさ、そのお墓とかもそうじゃん。
まあそこまでいくとそうですね、お墓だってそういうことですよね。
でもだいたいこうアパート借りてさ、
はい、
なんか周りを見渡すとさ、だいたいお墓があるんでさ、
うんうんうん、
まあ、お墓があるからちょっと安かったりとかもあったのかもしれないし、なんかまあお墓がそもそも結構あるよねって話なんだけどさ、
はい、
うん、まあでも潰したらさ増えるじゃん土地。
うんうんうん。
でみんなお墓なんかもういらなくないっていう世界になるような気がするんだけどな。
まあね、霊園とかでかいとかね、都内でも結構な土地ですもんね、でかいところは。
いらなくない？じゃあなんか中国とかもなんかお墓とかなくしていこうって方向性じゃん。なんかそうやったらまださ、牛久大仏みたいなさ、ああいう中で預かってくれるとかでよくないと思うけど。
確かに確かに、そういうね、なんかモニュメントとかでっかいとこでね。
うん、なんか全然別にとかウェブ上とかでいいよ
グーグルみたいななんかサービスのとこで。
うん、でもさ、どうす、なんかめっちゃしんどくない、その墓参りなんですか。
そう、まあそうね、確かにあんまり僕もまあしんどい、まあそうね、うん、
なんかこう不調な人がさ、体とか、
はいはいはい、
調子悪い人がさ、
はいはい、
でなんか霊能者や坊主やなんかに聞くと、あのお墓参りしてますかみたいなこと言われてさ、
はいはい、
で草なんか草ぼうぼうだったから草むしりしてなんかしたら治ったんですよみたいな多いよね
あ、多いか分かりませんけど、 あるあるな一つですね、確かに。
いや、それはもうさ、もう簡単でさ、みんな分かんないししてないんだよ先月もしましたけどってあんまなんないわけだしさ、
はいはいはい、
大体まあなんかじいさんだって4人、あの、2通りいるわけだからさ、じいさん、ばあさんで。4人いるわけだからさ。
はいはいはいはいはい。
なんか、一つのところに埋まってるとも限らんわけじゃん。
そうですね。
だからなかなか全員の親類縁者のお墓参るってのは大変なことでした。
確かに確かに。
少なくとも2方向になりがちだからね、父と母で。
うん、うんうんうんうん。
そっから何通りにも分かれてるわけだからさ。
まあ全部行こうって言ったらもう骨ですよね、そらね。
そうよ、そんな時間ないですよだってウェブの方がよくない
まあウェブ本当なるかもしれないですね、この先。本当にそっちの方がいいですもんね。
アラームで教えてくれた方がよくない
アラームでね、確かに。いいねみたいなボタンでピッと押したら行ったことになる方がいいですよね。
あ、いや、その方がいいんじゃない。なんか実際じゃあなんか鹿児島とか行けますかみたいな話になるじゃん。
確かに確かに、
まあ、ここら辺クールなのは俺がもともと親戚が少ないから、まあ、集まりとかがなかったから、あの、いい意味でも悪い意味でも大事に思ってないんだけ
ど、あ、まあそういう意味では僕は親戚多いから、そういうのちょこちょこ関西の方に行かなきゃいけないって言うとあれですけど、行く用事はありましたね、やっぱ。
なんか映画の来るって、あの、
はいはいはい、あの、まあ、日本の映画ですよね。
あの、まあ、現代だとボギーワンが来る、
はいはいはい、
オープニングシーンがこのでかい家の新竜演者が集まって
る、うんうんうん、
お盆だったか年末だったか忘れたけど、
はいはいはい、
ちょっと立ちの悪いおじさんがいてみたいなとか、
はいはい、
あれ全然ないんだよ
あれは結構、まあ、全員かわかんないですけど、僕とかに関してはもうあるあるな映像ですよね。なんかこう、正月とかお盆はああいう感じでしたから。ラムさんの場合はそういう親戚付き合いっていうのがないから、ああいうところがないんですよね。
うん、まあ、あってほしかったなとは思えないよね、あんまり。
まあ、別にあったからって嫌なことではなかったですけど、あるのが当然だったんで何にも思わなかったですけど、まあないとわざわざ欲するものかっていうと違うとは思いますね。
ね、なんか淡い恋心とかが あるっていう人もいるよね。
ああ、はいはいはいはい。
親戚のお姉さんとか。
うんうんうんうん。そうですね。
そういうのもね。
うん。
いや、なんか
でもどうでもいいんですけど、大した話じゃないんであれなんですけど、その親戚のお姉さんですっごい別品のお姉さん一人いるんですけど、僕その結構そのなんていうんですか、テレビ観覧とかよく行くお姉さんで、テレビ観覧とか行くと芸能人に毎回電話番号聞かれるぐらい可愛いんですけど、若い頃はですけどね。そのお姉さんがそういえば僕が小学校の時になぜかティーバッグサトシ見たことないやろって言って、私今履いてるから見せたるわって台所で見せてもらったのは未だに覚えてますね。
それは羨ましいじゃん。
それ多分小学校の時、多分人生で初めて見た女性のティーバッグですね。
なんかもうやや問題行動やけど。
そうですね、今から思うといろいろあれです。でもなんかそのお姉ちゃんがなんかこうドラゴンボールの単行本とか買って読んだ後いつもくれてたんで、僕ドラゴンボール単行本買わずにそのお姉ちゃんから毎回最新刊が出るとき読み終わったからサトちゃんあげるってもらってたんで、すごい懐いてましたけど。
やっぱそれはやっぱ女の人だよな、男がやった、逮捕やからな。
そうそうそう、男がやったらね、ねえ、そんななんか姪っ子というか若い小学生の お嬢さんとか前ってボクサーパンツ見たことないだろ、見せてあげるよって言ってたらもう変態ですぐ捕まりますからね。
なんかやっぱそれ逆だ、女の人だといい
よな。女の人だとなんかね、僕も正直そのむちゃくちゃ顔真っ赤になってんのをいじられて、照れとるやんお前も男やのとか言われてこうからかわれてからかわれたけども、そうそう、その未だにそれは覚えてますね。顔真っ赤になったの覚えてますよ。
そんな世界線には生きてないな。
そうですよね、村田さんは一人で生きてますから。
いやまあ親戚自体は実は少なくないの。
はいはい、
ばあさんの兄弟とか多いから。
ああ、なるほどなるほど。
あんま仲良くないからほとんど行ってないんだけど、じいさんの葬式ぐらいなんだよ。
そうなんですね。
ばあさんしか呼ばれてないんだから俺。
あ、そうなんですね。呼ばれもしなかったんですね。
そうそうそう、多分母親の策謀で、母親のよくあるパターンの、おばあさんが亡くなりました2ヶ月前に。
あ、なんか聞いたな昔もこの話。僕その時も驚いたもんな、なんか今も驚いたわ。
まあなんか夏休み前ぐらいに母親から手紙が来て、
はいはい、
大学に行っててこれね、
うんうんうん、
7月ぐらいに仕送りとともに手紙が来て、
はいはい、
渡辺君と豪智君が亡くなりました4月に。いて遅いよ。
遅いよ。お母さん素敵ですね本当に。
いやなんかもう結構させたくなかったみたいな。
なるほどなるほど。
大学1年の4月だからね。
ああ、そうか。もう入学してすぐもすぐだから、ちょっと。
そうそうそう。まあ、お金もかかるしね、九州だから。
そうですよね。九州からだと、それなりに交通費だけでもね。
新幹線で昔から高いからね。
うんうんうん。
それだけで、4万、もっとか。うん。5万円ぐらい。
それはお母さんからしてもね、大変な感じですよね、それは。
確かに平日に帰れる感じではないよな、今思えば。
なるほど。いや、なんかでも、あれですね、この、ちょっとね、時間が来始めてるんで、あれなんですけど、ひとこは単行本はいつ頃出るんでしょうか、ちなみに。
一応、11月末ぐらいには出る予定。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、これ聞いてる人でも、まあ来月末か、来月末ですね、11月末ぐらいにはもう発売。
うん、11月末には出るよって言うんだけど、まあまあまあ、最悪伸びるかもだけど、まあ、多分大丈夫だと。
なるほど。じゃあ、
俺の都合では多分大丈夫。多分なんか編集とかの都合で伸びるなきにします
だけど。まあ、書店だって、なんだって、なんかの都合で伸びるかもしれないですけど、まあ、おそらく11月末には、本屋なり、アマゾンなりで、ポチれば買えると。
そうだね、なんか。なんとかそれなりに売って続編とか出したいよな。
ああ、ぜひぜひそれは。まあ死体を捨てたことある話がさらに集まってくるのを期待して。
なんかいろんな人にインタビューして、
はい、
それまず作りたいなと思って。まあ俺の話はもうさすがに逃げた切れなんで。
まあ第2弾はちょっと村田さんは インタビューじゃないですけど、その聞き手としていろんな人に話を伺いに行ってって感じですかね。
やりたいなっていう気持ちは。
ああ、いやいや、じゃあ
まだ一冊目終わってないのに何言ってんだろ
うな。いやいや、でもまあまあ続編続いてほしいですね。この一コアブームといいますか、こう一個ジャンルをね確立してってほしいですけど。ほいでは、こんなとこで。
はいよ。
ではでは。
はい、また。
また。